曜日のこの時間は山よも山話をお送りしています。今日はゲストをお迎えしています。愛媛駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今一番いい時期になりましたね。山が楽しめる、
花は咲き
ね、気温もいいですし、
気温もちょうどいいし、はい、ね、一番いい時期です、
ね、そうですね、まあ、ただですね、
ただ ね、ここに来てまた感染者が兵庫県も増えてきたし、
はい、
三田市も今までは感染者数が日に一桁の下の方だったのが、
はい、
2、3日前は13人とかね、それから8人とか10人前後になってきたんでね、ちょっと言い方悪いけど一言ではなくなってきた感じがして、
なんか迫ってきてる感じはありますよね。
迫ってきてる感じがする
ちょっとね、
はい、
そうなると、ね、山の会の活動もなかなか思うようにいかないかもしれないですよ ね、今後が、
まあ、今のところ、
はい、
来月の予定は連休明けの、ね、5月の8日の日に加古川の方の兵装庫という、はい、その、まあ、腎臓庫ですけど、その周りを、うん、回ろうという計画を立ててるんですけれども、まあ、これからの状況を見てですね、はい、まあ我々高齢者はとにかく早くワクチン接種をね、
そうですね、はい、それも迫ってきてますのでね、
なかなか昨日からスタートはしたけれども、はい、本当いつ接種が終わるのかというあたりが ねまだまだ見えないところがあるんで、
はい、ちょっと先が見通せない状況ではありますけれども、まあ、やはり感染対策をしつつ、まあ、山も楽しめたらということですよね。そんな中、今日はこれはプライベートで行かれた霊山山をご紹介いただける、はい、ということですけれども、はいはい、どんな山なんでしょうか。
そうですね、本当霊山山、関西百名山ずっと登ってきて、
はい、
このコロナがまた、ね、感染が拡大してきたんでずっと休んでたんですけど、もういいかと思って、
そうですね、ちょっと
スタート、はい、再スタートをかけたきっかけの山がこの霊山山なんですよね、はい、3月の24日の日に行ってきた、はい、でどういう山かというと、まず場所ですけども、うん、滋賀県の米原市とそれから多賀町、
はい、
あの多賀のサービスエリアなんてありますよね、名神に、そのちょうど境目にある山、
うん、
で山麓は岐阜県側の方にも広がってましてね、
はい、
大垣であったり関ヶ原であったり、うん、あの辺りまで広がってる山ですね、
はい、結構大きいんですね。そしたら
大きいです
ね、大きい山ですよね、はい、
で標高は1094メーター、だから1000メーターちょっと超えたぐらいの山です、
うんうん、はい、
で鈴鹿山脈、あそこは鈴鹿セブンマウンティンとか鈴鹿の山がたくさんありますけれども、その鈴鹿山脈の一番最北端、はい、一番北の端にあたる山と、
うん、
ということになります、
はい、
でまず一つはさっきも言いましたけど、関西百名山に選定をされている山と、はい、いうことが一つ、それからもう一つ大きな特徴は、
はい、
10時過ぎに藤本さんも紹介していただいてましたけれども、日本の花の百名山に選定をされているということです、
はい、うん、はい、関西は花の百名山そんなにたくさんないんですよね。
でもね、はい、
ありますか。
8つあるんですよね。
あ、8つありますか。100のうちの8つ、
100のうちの100分の8
分の8、
はい、深田久弥さんが選定された日本百名山に至っては、
はい、
3つしかありませんから。
そうですね、
ま
あ、それに比べたらちょっと多いですかね。大
峰と大台と伊吹しかありませんの で、
そ、 うです、ね、はい、
それから思ったらね、はい、花の百名山、
うん、
これは1980年に、
はい、
脚本家の田中澄江さんが、花の百名山という随筆集を書かれて、はい、その中に入ってきている山ですから、うん、これ8つありますんでね、
はい、
そう思ったらたくさんあるよね。
なるほど日本百名山に比べれば
そうです
あるということ
で、はいはい、で、
はい、
花の百名山、その田中澄江さんの本随筆集私読んでないんでね、どういう 書き方をされているのか分かんないんですけども、うん、その中で紹介されているのは、はい、ヒロハノアマナという、
はい、ヒロハノアマナ、
アマナという種類の、葉っぱが広い、広、
あ、なるほど、広い葉っぱのアマナ、
そうです、そうです、そうです
覚えやすいですね、
そうです、はい、そういうふうに理解したらね、うん、あの分かりやすいと思うんですけど、はい、あの白いこうちょっととんがったような中に線が入ったようなあの花ですけれども、3月から5月ぐらいに咲いて、はい、なんか絶滅危惧種になってる花のようです、
はい、
あの他の山では見たことありますけれども、今回、はい、この霊山山登るにあたってこの花を見ることはできなかったんですけれども、まあ、3月から5月ぐらいにかけて見れるようですけどね、
うんうん、
でまあ、今回はそのヒロハノアマナを見に行ったわけじゃなくて、
はい、
まあ、一番の狙いは福寿草、
はい、この3月末に行かれたということはやはり福寿草を見当てていたということですね、
福寿草を見に行った、はい、まあ、うん、あの花の百名山なんで福寿草であったりヒロハノアマナであったり、
はい、
その他にもおう、ミスミソウであったり二輪草であったり、うん、これからトリカブトであったり、うん、イブキトラノオであったり、うん、これから春から秋にかけてずっと通して、はい、いろんな花が見れる、
あ、まさに花の百名山にふさわしいんですね、
非常に人気の高い、関西では人気の高い山ですね、
うん、はい、他に特徴としては
どんな特徴が、あとね、うん、この辺りの山っていうのは、みんなあの石灰岩からなってる山が多いんですよね、
はい、石灰岩、
うん、藤原岳なんかもそうですけれども、石灰岩で出来上がってるんで、そのカレンフェルトとかドリーネとかね、
カレンフェルト、ドリーネ初めて耳にしましたが、はい、
石灰岩で出来上がった石灰岩の柱みたいなものがね、
はあはあ、
露出して地上にこう飛び出してるとかね、それから一種の鍾乳洞みたいなもんですけど、
はい、
陥没した穴が開いてるとかね、それがドリーネとかっていうんですね、はい、カレンフェルトっていうのはその石の柱みたいな、
へ、
そういうものが露出したり陥没したりしている、はい、そういう地形ですから、その地形を楽しむということもできる特徴的な山と、ということが言えると思います ね、
石が結構ゴツゴツとしている中にお花が咲いているというのもまた不思議な感じしますね、
それがまたいいんですよね、
あ、それがまたいいですね、そうですか、素敵ですね、
あとそれから特徴的なところは非常に眺望がいいということですね、割と独立法ですんで、琵琶湖であったり、当然琵琶湖が近いですから琵琶湖であったり、
は
い、
うん、
それからその伊吹山が近いですから伊吹が見えたり、はい、その先には白山であったり御嶽であったり、まあ、私が行った日はね、天気は良かったんだけれど、まあ、春霞っていうかちょっと霞んでたんで、伊吹あたりは見えましたけど、その先の白山だとか御嶽だとか、はい、天気のいい日には見えるというその中央アルプスであったり、北アルプスとか、そんなところまでは見える、
そこまで本来だったら見える、すごいですね、
まず、あと鈴鹿の山々はね、はい、見えますけど、そんなような非常に眺望に恵まれているというような山ですね、
はい、素晴らしいですね、
素晴らしいです、
花もあって景色も良くて眺望もあってという、
そうですね、
そうなんですね、非常に人気の山とおっしゃってましたけど、はい、これは昔から人気の山というか皆さんによく知られているような山ということなんですかね、
と思いますよ、本当私初めて行ったんですけれど、皆さんからよく名前は、
はい、
この霊山山とかね、これが正式な名前です、
はい、
あとその山を抜いちゃって霊山霊山というようなね、
はい、
言われ方をよくしてますけれども、非常に人気の高い山と、はい、いうことが言えると思います、で、あと、いつも山の名前の由来はどうだという話をしますけれども、はい、これはもう見るからにそんな雰囲気がしますけれども、
はい、
その地元の出身のお坊さんの名前みたいですね、霊山という、
あ、そうなんですね、お坊さんの名前、お寺の名前じゃなくてお坊さんの名前、
お坊さんの名前、なんか平安時代前期にいた、
はい、
日本で数少ない三蔵法師だとかねとかって書いてあります
。そうなんですね。
ただね、もう一つよく分かんないのは、はい、うん、その奈良時代には霊山寺というお寺が山頂にあったなんていうことも書かれてますんで、はい、お坊さんが早いのかお寺が早いのか、はい、ちょっとよく分かんないところなんです。
そうなんですね。
で今でもあの、はい、近くの麓の鮫ヶ井の方には、うん、はい、霊山三蔵堂だったかな、
ええ、
なんていうお寺もあるみたいですけど ね、 ね、山頂にはもう
何もない、
何もないです。そんな形跡も何もないですけど。
あ、そうなんですね、はい。まあ、そういった今由来のある山ということですね。
そうです、
はい。さあ今あのサメ貝というふうにおっしゃってましたけれども、はい、これはあの登山口の近くがサメ貝という場所になるんですか。
そうですね、はい、あの昔から霊山の登山の登山口として、はい、サメ貝が一番一般的と、
うん、
サメ貝って知ってます。
サメ貝なんか聞いたことはあるんですけどね。
ね、はい、前歯から一駅、はい、名古屋側に行った東海道線で一駅東側に行ったところにある駅、
はい、
で昔で言うと、中山道、
はい、
中山道の宿場町ですね。
あ、なんか言われてみたらそんな気がしました、それで聞いたことがあるんですかね、はい、
私10年ぐらい前に、お江戸日本橋から京都三条大橋まで、はい、まず東海道を歩いて、東海道53次を歩いて、
はい、
次この中山道を歩いたんです、
はい、
でその時に一度そのサメ貝って通ったことがあります、
はい、はあ、そうなんですね、はい、
ちょうどね本当古い町並みが残って、お堀みたいなものがこうあって、うん、でそこに有名なのはお堀みたいなその水の中にバイカモというね、
はいはい、綺麗ですよね、
です、
はい、水の中にお花がなんかこうそよそよと、
そうそうそう、
泳いでるというか浮いてるというか、うん、ありますね。そういったところも近くにあるんですね。
近くにありますね。それとこれは行ったことないですけど、はい、サメ昔からサメ貝の養殖場ってマスの養殖をしているところも有名ですよね。
ああ、そうなんですね。
ですから、はい、まあ、今回はそのルートでは山に入ってないんで、
はい、
寄れませんでしたけれど、はい、そういうところをこう見て山に入ると、うん、時間があればね、うん、ただ日帰りでこっちから行こうと思ったら、はい、なかなかそういうところを
じっくり回るのはちょっと時間が
見学するのは難しいかもわかんないですけどね。
そうなんですね、わかりました。じゃあそのちょっとまあお話がありましたけど、登山口がじゃあいくつかあるということなんですかね。
そうですね、はい、その入っていくのには、
はい、
サメ貝から入ってくるという方法、うん、それからまだサメ貝のねもっと東に、はい、柏原という駅がありましてね。
柏原、
丹波市に貝原ってあります、あれと同じ時間なんですけどね、
はい、
その柏原からずっと縦走して入ってくるというルートと、うん、
はい、
それから今回我々が入っていた、うん、入っていったこれは車でしか入れませんけれども、今畑という登山口があるんですが、そこから入っていく方法と、はい、
うん、
まあ、3つぐらいのルートですかね。
方法があるということです、ね、
です、
うん、
でまあ今まではそのサメ貝から入ってくる、サメ貝から登山口まで歩くと2時間近くかかるかもわからないですけど、それとか、ね、
そうですか、
それから、はい、あとそのサメ貝の養蚕場まで行って、養蚕場から入ってくる、
うん、
その養蚕場からでも歩いて40分ぐらい、
はい、
そこにね呉ヶ畑という登山口がありまして、
呉ヶ畑、はい、
難しい字なんですよ、奇変に線みたいな字書くんですね、
はい、
で呉ヶ畑という登山口があって、それが一番駐車場もあって車でも入ってこれてですね、うんう
ん、はい、
一番一般的だと思います。
なるほど、はい、
ただね、今そのサメ貝の養蚕場から呉ヶ畑の登山口まで歩いて40分ぐらいのところの林道が、今通行止めになってるんですよ。
あ、じゃあ車では行けない、
車では行けない、
はい、
歩いては行けます、
歩いては行ける
ということになってるんで、 車で入ろうと思った時には、はい、今は呉ヶ畑の登山口は使えませんので、はい、サメガイの養蚕場の駐車場に止めるか、はい、さっき言いましたその今畑登山口というところの近くに落合という、はい、これも廃村なんですけど、そこに、まあ、広くはないですけど駐車場があって、うん、そこから入っていく、
はい、
でサメガイの養蚕場から入ると、はい、さっき言いました通り余分に40分ぐらい歩かないと、
そうですね、
往復すると1時間半ぐらい余計に歩かないといけないということがあるので、はい、やはり見てると、うん、今ヤマップだとかヤマレコだとかいろいろ情報を探ってると、はい、どうしてもこの今畑登山口の方に車で入ってる人が多いと、うんう
ん、なるほど、
というような状況みたいですね。あ、
そうなんですね、はい、分かりました。ということは三田からじゃあ今回はお車で行かれたと、今畑登山口まで行かれたということですね、はい、
そう
です。大体どれぐらい時間が、
今畑登山口のすぐ近くにその落合という、はい、ええ廃村があってそこに駐車場がある、はい、
うん、
サンダーウッディタウンを6時半ぐらいにスタートして、
はい、早かったですね、はい、
っていうのはね、これ平日ではあったんですけれども、はい、シーズンなんで
福寿草の
シーズンなんで、この廃村の駐車場っていうのは、はい、そうですね、せいぜい15台20台無理ぐらいのスペースしかないんですよ。
なるほど、止められるかどうかと、
止められるかどうかっていうのが不安だったんで、うん、ちょっと早めに行こうということで、はい、6時半に出て、で土地はルートとしては、
はい、
中国道新名神、はい、名神、
うん、
名神の古藤三山のスマート IC、
はいはい、
でこっから出てスマート IC から30分ぐらい、
あ、ですからね、結構早いですね。
ですからね、うん、三田からだったら2時間ぐらいでスムーズに行きゃ、
うん、ああ、なんか遠いイメージがありましたけど意外に近いんですね。
行けます。ただちょっとね、京都東のあたりでちょっと渋滞が、朝の渋滞があった
という、あ、そうですね、平日だとありますよね、
ありますよね、はい、こと、それと、ここの問題点というのは、駐車スペースが少ないということをさっき言いましたけど、はい、もう一つの問題点はね、トイレがないんですよ。
あ、この近辺に、
近辺に、
はい、
トイレがないんで、
コンビニとかもないんですか。
え、
コンビニもない。
コンビニあったかな、
うん、あ、そんな感じなんですね。あら、なるほど、
うん、あった、インターの近くにはあったと思いますけどね。
あ、じゃあ30分ですね。
で、友達と待ち合わせもありましたので、その古藤三山のパーキングエリアに一回集合して、そこでトイレを済まして、で行きましたんで、実際には、2時間15分ぐらいかかって、その登山口の駐車場まで行ったと、
はい、
いうようなスケジュールになってますね。
なるほど、分かりました。ちょっと手洗いがないということは頭に入れておいて、早め早めに対策を、ね、取った方がいいということですね。
だから駐車場対策と、はい、トイレ対策は、はい、しとかないといけない
と、いけないということですね、はい、分かりました。横ね、1000メートルある山ということですから、やはり時間もそれなりに歩かれるとかかるかと思うんですけれども。
そうですね、
はい、今回どのようなコースでどれぐらいの時間がかかったんでしょうか。
落合の登山口から入って、はい、落合の駐車場に停めて、はい、今畑の登山口から登って、はい、そこからね、その反時計回りですね、
反時計回り、
はい、左回りに、まず笹峠という峠を行って、はい、近江展望台という展望台まで行って、うん、でそこからはなだらかな道になって、はい、霊仙山の最高点ということがあって、霊仙山の山頂があって、
はい、
京塚山があって、でさっき言ったドリーネの陥没しているところに水がたまった大人が池という池があったりして、はい、そのあたりはずっとね、本当になだらかな道です。なだらかな非常に広い道がありましてね、 あのコースになってまして、はい、でそこからまたゴーンと下って、はい、その今畑登山口落合駐車場に戻ってくるというような、うん、
周回コースですね。
周回コースです、はい、で距離はね10キロないです。 9.4 キロぐらい、うん、ヤマップのデータで、はい、で累計の標高差も、はい、1000メーターちょっと足りない920メーターぐらい、うん、それなりにはありますね、はい、でコースタイムでいうとね4時間45分ぐらい、
うん、
我々は5時間半ぐらいかかってます。
あ、そうですか、はい、休憩入れたり、まあね、副主走見てますからね、
休憩入れたり、
そう
そう、写真撮ったりお昼食べたりしてるんで、はい、5時間半ぐらいかかってますけども、はい、コースタイム単純にいくとそんなもん。
なるほど、
そういうとこですかね。
はい、
うん、そんなとこですね、
はい、まあ、でも3だから2時間ぐらいで行けますけれども、
行けます、
まあ、時間としては5時間ちょっと見ておいた方が
いいですね、
いいということで、
はい、
はい、分かりました。ではあの1曲お送りして後半は見どころを伺っていきたいと思いますので、はいはいはいはい、後半もよろしくお願いします。今日の山よもやま話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんをお迎えしまして、花の百名山霊仙山ご紹介いただいています。佐藤さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では実際に歩かれたルート見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。はい、お願いします。
先ほど言いました通り6時半ぐらいに三田を出て、はい、で9時前8時45分ぐらいに、はい、落合という廃村の駐車場に着いたと、
はい、
そこで出発準備をして、
はい、今度車はどうでした？駐車場数少ないとおっしゃってましたけど、
ね、その時間に行っても残りのスペースが 2,3 台あったぐらいかな。
そうですか、
うん、
じゃあギリギリ間に合った。
間に合った。
あ、そうなんですね。
ですからね、土日になったらね
ちょっと厳しいでしょうね。
どうなるのかなっていうのがね、ちょっと不安ですね。
はい、まあ、うん、花のシーズンでなければまだ少ないですかね
と思います
けどね。まあ、でもちょっと早め早めの行動が、
早め早めの行動がいいと思います。
はい、わかりました。はい、
で、9時前にその駐車場をスタートをして、はい、ちょうど9時ぐらいに今畑という登山口から山に入りましたと、はい、で10分ぐらい山の中を登っていくとですね、また廃村があります。
はい、
今畑という、はい、あの廃村がありましてね、でそこのところにポツポツと副樹層が登場します。
あ、早くももうすでにですか。
はい、
早いですね、うん、
そこだけは、
はい、
だからシーズン的にもね、ちょうどあの一番自然に群生してる、
うん、
その副樹層のポイントと、
はい、
それからこの廃村のところのポイントと2箇所副樹層が咲いてるポイントがありましてね、
は
い、
で
どちらかといったらこの廃村の方のポイントは、はい、我々が行った時にはもう終わりかけで、
あ、そうですか。
その、
はい、
尾根にある一番雄大な壮大な素晴らしい、副樹層がちょうど見ごろと、
あ、
といったような感じですね。
なるほど。これでもやっぱり例年よりはシーズンとしては早いですかね。
みたいですよ。
副樹層もね、早かった
ですね。まあ10日前後ぐらい早いような感じですね。
そうなんですね、はい、でもいい時期に行かれましたね。
そうですね、そこのところは副樹層が咲いてたり、
は
い、あとクリーン層のね、
はい、
まだ花は咲いてない、葉っぱだけがこう非常にこう茂ってる感じがありましたね。ですからこれからクリーン草が咲いてくるんでしょう。
そうですね、楽しみですね。
そこを通り抜けて、あとはもう植林帯の中を一般的に同じようにジグザグに登っていくと、
はい、
で尾根に出て、尾根に出るとその前方に雄大な、はい、その山頂じゃない近江展望台というところなんですけどね、そこの雄大な山容がこう目に入ってきます。
はい、
まあ、そんなことをこうずっと登っていって1時間弱ぐらいかな、で笹峠という峠に着きます。
はい、
でその笹峠から本格的なその霊仙山登山がスタートをするという感じかな。はい、
なるほど。これ笹峠って名前ついてますけど笹原なんですか？
いや、
あ、違うんですね。
あれ笹原じゃなかったですね。なんでこれなんで笹峠と言われるかと言われると分かんないけど、
そうですね、てっきり私笹原なのかなと思ったんですけど、 違うですね、はい、
でここがね、標高でいうと680ぐらいかな、
はい、
でスタート地点がね350ぐらいなんで、はい、だから300メーターぐらい登ったところ、300メーターちょっとまず登ると、うんうん、はい、その680ぐらいのところから、その近江展望台という途中のピークまでが、はい、もうひたすら登りが続くと、
うん、
でこの山1000メーター1094メーターしかないんですけども、900メーターぐらいから、はい、もう大きな木がなくなるんですよ。
あ、森林限界みたいになってるってことですか。
そうなんです。
へー、早いですね。
森林限界みたいな、うんうん、はい、森林限界を超えたみたいになるんでね、1000メーター強しかないのに、非常にこうスケール感、雄大感が出てくるんですけども、でなぜかというと、あの辺りっていうのは、はい、ちょうどその北からの日本海側からの北風が途中で受けるところがないんですよね、
は
い、あの辺り
って直接来る、うん、はい、
だから冬場の強風、それから豪雪、
はい、
そういうもので大きな木が育たないみたいです。
あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。
あの辺の確かにそうですね、あの綿向山って前に話をしましたけど、あれも近くですけど、綿向山なんかも大きい木がなくて雪がすごい非常に積もりますんで、同じような特徴があって、
はい、
で900メーターぐらい超えると、はい、もうそれこそさっきの話じゃないけど、うん、笹であったり、はい、ススキであったり、うん、まあ、あと低木が少しありますけどね、そんなような状況になってきますんで、はい、それとあとはそのさっき言いましたカレンフェルトという、はい、石灰岩の石柱みたいなやつがもう、いろんな奇妙な形をしたやつ、
面白いですね、
こうずらーっとこう並んでます、並んでる、でそこをこう登っていきますんで、はい、笹峠あたりまでは普通の一般的な登山の雰囲気なんですけど、うん、笹峠を越えて徐々に登っていくと、もうひたすら登りなんですけれども、はい、あまり退屈感を感じないというのかな。
そうなんですね、
うん、展望、大きな木がないから眺望はいいし、そのカレンフェルトのいろんな奇妙な形をした石灰岩がこう並んでるんで、そういう中を抜けていくしみたいなことでですね、はい、退屈しないでわりかし登れますので、ね、うん、
はい、
で、笹峠から45分ぐらい、
はい、
スタートをしてから1時間40分ぐらいで、はい、近江展望台に着きます、うん、
はい、
で近江展望台に着くとそこから一気に360度の眺望が広がると、
あ、そうなんですね、山頂じゃなくてもここから360度、
ここがね、標高で1003メーターなんです、
はい、
ですからもう1000メーターまで登ったという、
あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。
そうです、はい、展望台って書いてますけど、一つのピークなんで、山の名前はないんですけどね、で琵琶湖も見えるし鈴鹿の山々も見えるし、はい、それこそあの藤原岳とか大池岳とか、その花の百名山にも選ばれてるし、はい、関西百名山にも選ばれてる、鈴鹿の峰々が綺麗に見えますね、
はい、
でそこでまあようやく一休みみたいな感じなんですけど、はい、でこの近江展望台から先が、
はい、
もう非常にゆったりとした広々とした、その1000メーター級なんだけれども、はい、1000メーター級を思わせないような広がり、うん、
もうなんか大地のような感じになってるんですか。
もうどっかの北アルプスの峰をですね、縦走しているようなスケール感があります。
あ、そうなんですね、はい、いいですね。
霊山の山頂であったり、うん、最高点であったり、そういうものがこう広々と見えます、う
ん、はい、
でそこから西南尾根という尾根をちょっとしばらく下ります、
はい、
でその西南尾根のところに、はい、福寿草が群生してるんです、
はい、ここが福寿草ポイントなんですね。
福寿草ポイントなんです、はい、で低木があるんですけど、その低木の合間に福寿草がもう、うん、なんていうのかな、栽培されてるんじゃないんですよね本当自然に、
はい、
群生してるんです。これでもかぐらい群生して
るんです。あ、そうなんですか。もうそんなに
一般的にはね、なんか保護されて、栽培されてて、ロープ張られてみたいなイメージがあるんですけれども、ここはそんなことないです。もう、
そうですか。自然に
自然にいっぱい、もうあの黄色のね、輝くような黄色の福寿草がいっぱい咲いてます。
そうなんですね。
もうぜひ藤本さんにも見ていただきたい、
はい。まあ、でもね、時期としてはまた来年
来年
になりますけれどもね。
もう今年は無理ですけれど ね、
そうですね、はい。
まあ、ここが一番の最高ポイントですね、
う
ん、
そうですね、はい、素晴らしい。
ただ本当に駐車場もほぼいっぱいでしたという話をしましたけれども、登ってる途中はもう全く人にもまばらだったんですけれども、うん、ここに行ったら突然密になります。
そうですか。やっぱりたくさんの方が、まあ、もちろん電車で、ね、来られる方もいらっしゃるでしょうから、はい、
たくさんの方がそこに集結をして、皆さんカメラを構えてみたいな感じでね、
はい、お目当てが、はい、そこにあるわけなんですね。
3年ぐらい前に同じく花の百名山で、はい、福寿草で有名な藤原岳行ったんですけどね、もう藤原岳のスケールじゃないです。
あ、そうですか。
こっちの方がすごいです。
そうですか。藤原岳の方がなんか有名な、ね、感じがしてましたけれども、はい、霊山の方が
こっちの方がスケールが大きいですね。
そうですか。
よかったです。
はい、わかりました。
で、まあ、その尾根に入って、はい、その福寿草の撮影タイムをのんびり終えて、うん、でゆったりとした稜線を歩いていって、ちょっと岩場が切れたあたりでちょっと昼食をとったりして、はい、でそこから少しまた上りに入って、うん、まずね、1094メーターの霊山山の最高点っていうのがあってですね、はい、でここも素晴らしいね、同じですから素晴らしい眺めであったり、で一旦下って今度また霊山山山頂というのがあって、三角点がある1084メーターっていうのがあるんです、
はい、最高点が山頂じゃないんですね。
その辺がね、説明できないんですけど、わからない。
なんか不思議ですね。
なんで最高点と山頂が別なのか。
何、はい、ですかね。
山頂には三角点があるんですね。はい、確かに山頂と三角点の場所が分かれてる山って結構ありますよね。
あります。はい、
ね、でもよく説明つかないですけども。
ちょっと不思議ですね、ここは。は
い、そうなんです。したら霊山山の標高っていくらなのって見たら。うん、1094って書いてあるから、三角点の高さじゃなくて、はい、最高点の高さなんですね。ちょっとよくわからないですけども、はい、そういうふうになってます。であとね、感じが良かったのは、まだ3月の24日って結構ね、雪景が残ってるんですよ。
あ、そうですか。雪が
、うん、ですからね、こう広々としたその山陽の中をこうずっとこう縦走路があるわけですよね、でそのカラインフェルトというこう、はい、けったいな格好した石灰岩がコロコロコロコロ転がってましてね、はい、で途中に石景がこうずっと広がっててですね、
はい、
その石景を横断したりして進んでいくわけですよ、だからもうまるでね、はい、北アルプスを
縦走してるんです。そうですよね。今お話聞いてて思いました関西かしらと思うような、飽きないですね、本当に。そうすると、
まあね、さっきから魅力って言って、私いろんな花の話とか眺望の話とか、その石灰岩の話とかしましたけれども、はい、その全てをトータル的なその眺望という景観というのか、スケール感というのかな、それが一番気に入りましたね。
ああ、そうなんですね。いいですね、素敵な山ですね。
まあ、はい、そういうところをずっと縦走していって、では
い、
あとそのドリーネの
オ
トラガ池なんていう、ね、
はい、オトラガ池、はい、
ちっちゃな池があって、そこに、霊山神社って鳥居があってね、
はい、
まあ、そんなようなものもあったりとか、でその近江展望台からオトラガ池、
はい、
その先にお猿岩というのがありましてね、
お猿岩、はい、
霊山山7号目なんて書いてましたけれども、その間、
はい、
約3時間ぐらいかな、
はい、
そこがゆったりと途中、撮影タイムもあったり、昼食タイムもあったり、のんびりのんびり歩いてましたけど、その間ぐらいは本当にね、あんまり高低差ないし、広々としてるし、
はい、
お花も見れるし、 非常に良かったですね。
あ、じゃあ最初だけちょっとまあ厳しい登りがあるけれどもということなんですね。そうです、そうです。下りはどうなんですかね。
そこからまたあの下りがあって、途中に汗吹き岩なん、あの汗吹き峠っていうのかな、はい、汗吹き峠っていうのがあります、はい、で汗吹き峠っていうのがそのさっき言いましたあのサメガイの方から入ってくるルートと、はい、うんうん、その落合に抜けるルートの分岐になるんですけれども、なるほど、はい、でそのままそれを下っていくと、はい、今度は沢に出ます、
はい、
で沢をね2回ぐらい図書しましたね。
あ、そうなんですね。図書箇所もあるんですね。
図書箇所が2箇所ぐらいあって崩れかけた橋を1個渡ってね、はい、
ちょっとスリリングな、
そうです、はい、で図書箇所もね、まだあの雪解け水が結構多いんで、
そうなんですね、
それなりに水量があるんですよ、
はい、
でロープが張られてて、そのロープを持って渡るような場所もありますよね。
あ、そうですか、はい、なんか最後の最後で、
最後の最後にちょっとスリルな、
スリルもある、
それ以外はスリル全くないんですけどね、そこだけちょっとスリルがありましたね、
じゃあそこだけちょっと注意をしながら、
そうです、そうです、
ね、はい、
で戻ってくるという感じかな、でそのあたりにあの三山片場見とかね、あんなあの山野草も咲いてましたね、
うん、そうなんですね、富士草以外にも花が見られて、
そうです、うん、それ以外にも あとミスミソウなんて花も見れましたしね、
はい、いいですね、
あの花も見れたし、
はい、
そんな感じで、ですからさっき言いました通り5時間半ぐらいかけてちょうど一周回ってきたというところですね、はい、さっきも言いましたけど、そのスケール感みたいな雄大なスケール感がね、はい、なかなか関西の山では感じられないような大きな魅力がありますね、
はい、そうですか、はい、分かりました。じゃあこれからのシーズンもまだ楽しめそうですかね。
そうですね、はい、あとまだ花もこれから5月6月と咲いていくでしょうから、うん、はい、いいと思うんですが、
はい、がが
本を見てるとね、はい、6月ぐらいからどの本見ても昼が出てきそう、はい、山ビルが出てくるようなんで、
はい、鈴鹿の、ね、山は多いですね、よく聞きますけれども、ここも同じく
ですから、はい、6月ぐらいから行かれる方は、はい、山ビル対策を
しっかりしてい
かないといけないと、
は
い、
なるほど、
それだけは注意点としてご連絡しておかないといけないのかなというふうに思いますね、はい、それ以外は、あとは駐車場の確保と、うん、はい、トイレ、
お寺への確保と、
そうですね、はい、あとはもう
それさえクリアすれば大絶景、
危険箇所はそのさっき言ったちょっと図書のところがね、はい、まあそれも大丈夫だと思いますので、
はい、
あとは整備されてますから道迷いなんてすること、うん、ただね、
はい、
そうかそうか、はい、非常に雄大なんで、霧が出た時は道分かんないかも分かんない、
あ、なるほど、あの広がってる場所だから道が分かりづらいと、
そうそうそう、
あ、なるほど、
広がってると、
登山道じゃないですもんね、
大きな木みたいなのがないんで、どこでも歩けるんで、
はい、
そこはちょっと
注意した方が、
うん、はい、いうとこですかね、
はい、じゃ天候と昼に注意しながら、はい、この後はね楽しんでいただけたらということで、はい、はい、ということで今日は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに花の百名山霊仙山ご紹介いただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。